皆さんご無沙汰しております。帰ってきたワイルドシングエピソード94のお時間です。お元気でしたか？
はい、元気でした。
そんな僕たち、私たち、ですね、10月をもって2人とも33歳になります、
はい、あ、そうですね。
俺今日誕生日で10月9日。
あ、今日か、うん、おめでとうございます。
ありがとうございます。わたいつだっけ？
7日。
あ、もう過ぎた
33歳か
ね。
大ベテランですね
はい、そんなこんなで、前回のエピソードが6月だったんでね、6月末、うん、下旬、まあ、27に最後お知らせを配信してたけど、うん、予言通り10月ということで戻ってきました。なぜ10月に戻ってきたかというと、
プレーオフ、
あれ昨日からだっけ？
そうだね、土曜日から。
アメリカの土曜、
アメリカは金曜。
あ、そうかそうか、あ、今日日曜か、
うん、
そうですね、今日3連休の真ん中の日曜日ですね。で、まあ、ワイルドカードが始まりまして、
はい、
その他のカードも固まってきてて、どんなチームがぶつかるかっていうのもはっきりと分かってきたんで、まあ、今までの振り返りと今後どうなっていくかっていうのをお話していきます。
はい、
もうだいぶね、3ヶ月だか4ヶ月この収録をやってなかったので、
うん、
全くもって容量忘れてるね前までなんてことはなく、もうまあいつも Google Meet つけてやってるけどさ、
うん、
よーっつって、
うん、
でまあいろいろ接続を確認して、ものの1分も経たないうちに、うん、はい始めようっつってね、
うん、
それが今日は2人ともおどおどしながら始めてますけど、
久しぶりに録音セット出した
本編入る前に今までいろいろ世間話してたんだけれども、今回、
はい、
いろいろブランクありますので、軽くこの 3,4 ヶ月、
はい、
何してたかみたいなところからちょっと話しましょうか、う
ん、はい、
あとは何してたの？
育児してました
仕事が育休なんですか？
そう、今月からね、育休なんです。
あれ、今月から？
そうだよ。
あれ、それまでは？
それまではずっと午前休。
あら、そうなんだ。
そう、8月から2ヶ月間全部午前休にしてもらって、
うん、
10月から3ヶ月間育休。
はいはいはい。
だからメジャーリーグ大好きな僕としては最高でしたね、うん、
ベストタイミング、
ベストタイミング、
プレーオフに合わせて、
うん、
念のためなんですけど、まあ皆さん分かっているとは思うけれども、
うん、
このブランクっていうのはそもそも小畑さんを育児に専念させるためのオフでしたね、はい、
そうですね、育休でしたね。
はい、こちらの育休はもう始まってたけどね、だいぶ前から。
うん、
お子さん何ヶ月ですか？
今4ヶ月過ぎたところ。
あれ、まだそんなもんだって半年経ってないんだ。
うん、
あらららららら、ら4ヶ月ですか。
でもほんとね、前このポッドキャストを停止する、一旦お休みするときは、うん、夜ほんと不安定だったんだけど、
うん、
今だいぶね落ち着いてきたよ、夜は、うん、
それであれか、まあ真夜中にちょい起きることはあっても順調なら朝まで寝るみたいな。
そうそうそう、
いいね、安定してきたね。とは言っても、うーん、前みたいに毎週の収録っていうのは厳しそうなので、まあ不定期になるかな、やれるときにやるっていう感じで。
そうだね、
あ、やっていきましょうか。
はい、
私なんですけどね、
はい、
まあ特に大きな出来事はなく、
うん、
これといったハイライトはないんですけど、
うん、
一つ紹介したい、うん、おすすめしたいものがあってね、2ヶ月ぐらい前かな、
うん、
あれは何て言うんだろう、マッサージ感っていうやつを買いまして、
うん、はい、
その名の通りこのガンの形をしたマッサージなんですけどね、
うん、
まあ、マッサージする棒って今までもあったじゃない、
うん、
あれがただガンの形になっただけっちゃそうなんだけど、
うん、
これが最高ですね。
どこやるの？
体全部できるんだけど、
うん、
足とかお尻とか、まあ、うん、マッサージ用のボールだったりとかローラーみたいなのは持ってたから、
うん、
だからまあマッサージガンなんて買わなくていいかなと思ってたんだけど、
うん、
例えば肩とかさ、
うん、
背中だったらボールに乗っかるってのができるんだけど、肩とかできないじゃない、
うん、
この上から圧力かけるってのは無理なわけで、
うん、
大 体重をかけるってのはできないから、
うん、
だからやっぱり欲しいなと思って買って、
うん、
で最初はどんなもんかなと思ったんだけど、いやもう使い始めるともう手放せないね。
へえ。
めっちゃ気持ちいい。かといって、
うん、
これを使ったからホームランが打てるってことはないんですけどね。
まあね、別にトレーニングじゃないからね。
だし、こうめっちゃくちゃ体のコンディション超良くなるとかは、
うん、
それはもうあれですからね、プラシーボですからね多分。まあただでもとりあえず気持ちいいよマジ本当に。
あ、そうなんだ。
本当に気持ちいい。
へえ。
だからもうローラーとかあのボールとか使わなくなっちゃったね。一応ストレッチはするけど、その後に体中に当ててみたいな、まあそれが定番化してて、いや本当いろんなのがあるんだけど、
うん、
私はですねマイトレックスっていうメーカーだったかな、
うん、
の、あ、機種名とか忘れちゃったけど、いくらだったかな、メルカリで買ったけど3万しないぐらいだったかな。
それはあのマッサージガン専門のメーカーなの？
専門だったかな。他にもちょこちょこそれ系の出してたかもだけど、
うん、
うん、専門か分かんないけど、まあ一応それ系って感じかな。
へえ。
まあ聞いたことないメーカーだよね。
うん。
まああとは、ハイパーアイスだったっけな。
うん。
っていうのがすごい、老舗というか、一番有名で、一番かっこよかったんだけど、
うん。
それと迷った結果、まあマイトレックスの方が安かったからね。
うん。
それでマイトレックスにしたんですけど、
はい。
何かしら、自分をマッサージ、セルフマッサージ的なのに興味がある人はチェックしてみてください。
はい。
じゃあ本編いきましょうか。
あれ知りたいんですけど、
何？
レガシー。
あ、バット？
バットの方が興味があるんだけど。
バット興味ありますか？
超高級バット買ったじゃないですか。
そうなんですよ。ね、軟式野球の最高峰バット。うん、まあ、水野は昔からビヨンドなんちゃらっていうシリーズがあってね、それの最新がレガシーってやつなんだけど。
うん。
5万もするんでね、買ってもしゃあないじゃんってずっと思ってたんだけど、
うん、
買っちゃったんだよね1ヶ月ぐらい前にね。
どうですか使い心地は？
使い心地すごいいいよ、とてもいい。
あ、そうなんだ。
うん、
よかったじゃん。
使い心地まあいいですけどね。
そのいいですけど、
その金額がね、じゃあ打率にそのまま現れるかっていうとそうではないんですよね。
でも打球速くなるからさ、ゴロとかも抜けるんじゃないの？
うん、まあね、こう頑張ってさ、こういう打球が出まして、うん、みたいな、それでセンターに抜けました、うん、みたいな話はできるんだけど、
うん、
あんますると、すごいこう頑張って正当化してるように見えるんじゃないかなと思ってさ。
ま、真面目だね。
俺、こう話してる時に、客観的に自分を見つめてる自分も一応置いといてるわけですよ。
うん、
そう、その自分から見ると、すごいね、ブレーキかけろみたいなカンペが出てる。
そうか、まだまだってことね。
まあでも一つそんな私から見ても言っていいかなって思うのは、うん、打った時の打感、打った感触がすごい気持ちいいよ。
弾くよね、弾く感じだよね、すごく。
特にね、マシン当たったりするとすごい気持ちいいよね。
そうだね、なんか一回だけ打ったことあるけど。
あ、そうなんだ。
やっぱうん、初速の速さは感じるよね、あれ。
うんうんうんうん。
大人の遊びですね。
そんなところでいいかな。
はい、
それでは本編に行こうか。 MLB2022 プレーオフのワイルドカード始まってますと、
はい、
いうことで4カードそれぞれ、これ全部2試合やったのか。
2試合やった。
ほんほんほん。その2試合まず振り返って、で、その後、
はい、
まあ、少し、ポイントをお話ししつつ、今後の予想していきましょうか。
はい。
それでは、ここからは、じゃあ、和田さんにお任せしますよ。
はい。じゃあ、まずは、アメリカンリーグから、ですね。で、最初に、インディアンズ対、あ、インディアンズじゃない、ガーディアンズだ。そうだ、ガーディアンズ対、レイズの試合ですね。
うん。
で、これ、僕は、レイズ優位かなと思ってました。
まあここ数年の具合から考えたらね。
そうそうそう。
それはそうよね。
やっぱ投手力あるし、
うん、
特にリリーフの投手力と、
うん、
あとシーズン終盤にグラスノーっていう、まあ、トミー・ジョンして戻ってきた、まあ、エースがいたんだよね。
うん、
だからさらにパワーアップしたので優位かなと思ったんですけども、
はいはい、
まあ、クリーブランドもなかなか投手力あって、
うん、
2試合とも接戦でしたね、
うんうんうん、
でやっぱ接戦の時に決まるのって一発なんですよね。
お
で今日も延長15回かまで0対0で、
うん、
クリーブランドのガーディアンズのゴンザレス選手っていうのがホームラン打ってサヨナラで結局ガーディアンズが2連勝しましたね、
うんうんうん、ちなみにさ、
うん、
これ延長って何回まで 18?
多分ね無限
マジで
レギュラーシーズンは、うん、あの延長になったらタイブレイク制で、
うん、
ノーアウト2塁から始まるんだよ、
うん、
だけどプレーオフはその制度なくて、
うん、
普通にノーアウトランナーなしからで、
うん、
でまあレイズもガーディアンズもすごいピッチャーお互いいいから全然点入らなかったね。まあ今日の試合とか5時間ぐらいやってたのかな。
すごいね。
そう僕5時に今日朝起きて延長12回だったんだよ、
うん、
でそこで子供が起きて、
うん、
1時間ぐらいあやして、
うん、
そしたらまだ試合やってたのねで延長15回になっててその表裏見てたら決着がついたっていう。
なるほどねワイルドカードってどういうシステムだったっけ。何勝したら勝ちとか。
あ、2勝したら勝ち。
あ、じゃあレイズはもうここで。
そうそうそう。
あらららら。
次はこの勝者がヤンキースと戦う感じですね。
おー、ガーディアンズとヤンキースか。
はい、
やっぱこのケースを考えると地区1位になっておきたかったってのはあるよね。
そうだね。あ、まあガーディアンズは地区1位なのよ。
あれ
地区優勝したんだけど、
うん、
その3地区の中の優勝チームで一番勝率が悪くて、
うん、
それはワイルドカードのシリーズ勝ち進まないといけないの。
あれ、それっていつもそうだったっけ。
今年から
だよね。
うん、
今までって地区1位だったら進むというかワイルドカードじゃないよね。
そう、ワイルドカードが3チームになったから、
うん、
プラス1地区優勝チームで勝率が一番低いチームが結局ワイルドカードで勝ち進まなきゃいけなくなったっていう。
あらららら。
まあガーディアンズ勝てたんでね、うん、よかったんじゃないですかね。
そうね。では続いて2つ目、
マリナーズ対ブルージェイズ。
これもいい試合だったんじゃないですか。いいカードだったんじゃないですか。
これはいいカードでしたね、
うん、
でマリナーズはもう21年ぶりのプレーオフ出場なんですよ。
うんうん。
で21年前何があったかっていうとハリーポッターと賢者の石が映画化された、
うん、
あとイチローがルーキーだったiPod が発売された。
俺もその画像見たよ。
あ、見た。
うん、見た見た。
そういう時代です。
すごいこうピンとくるよね、それ見ると。
うん。
あの頃かって。
そうそう。で、その時はね、リーグチャンピオンシップシリーズでマリナーズヤンキースに負けてしまったんだけど。
うん。
まあそれ以来ってことで個人的にマリナーズさんには頑張ってほしいんですよ。
去年も惜しかったしね。
去年はあと1試合か2試合ってところでね、負けちゃったね。
うん、それが、うん、この年も同じ勢いというか、それ以上の勢いで。
そうそうそう。まあちょっと最初、もたついてたんだよ、マリナーズ。
うん。
だけど途中14連勝とかしたのかな。
はいはい。
それで一気にプレーオフに入ってきましたね。
はい。
まあシアトル市民は歓喜だと思うんですけども、
うん。
試合もね、マリナーズいい試合してました。
はい。
で特に1試合目のあのカスティーヨ投手がすごいピッチングしてましたね。
はいはい。
まあ、あの途中にあのレッツからトレードでマリナーズに移籍してきたピッチャーだったんだけど、
うん、
ポーカーフェイスで淡々と投げている感じがすごい頼りになるピッチャーでしたね。
うん、
で、まあ、投げる球もなんかそんな力感のあるフォームじゃないんだけど、普通に100マイルのシンカーとか投げるんで、なかなか打ちにくいかなと思いましたね。
なるほどね。
で特にこれまでずっとナリーグにいたので、アリーグのバッターは慣れてないと思うんですよ。
うんうん。
だからなかなか打てなかったのかなっていう気がしました。
うんうん。
で、まあ1試合目はシアトルが勝って、 で2試合目は結構ブルージェイズ押せ押せだったんですよ、
うん、
先制してな、まあ、中押しもして、でその後マリナーズがパスボールとか押し出しデッドボールとかで最大7点差になったんだよね、
うんうん、
でそこでピッチャートロント交代して6回にノーアウト満塁で交代しちゃったのかな、先発のゴーズマンを、
うん、
そしたらその後サンタナ選手にホームラン打たれてしまって、
あらら、
そうで、その後あとちょっとねセンターとショート交錯するような場面もあって一気に追いつかれてしまって、結局マリナーズが7点差逆転して2連勝しましたね。
劇的勝利でしたね。
はい、まさか7点差逆転するとは思わなかったね。
うんうんうんうん。
まあちょっとトロントはね、やっぱリリーフが強いチームではなかったので、そこが露呈してしまいましたね。
ゲレーロジュニア選手。
はい。
悔しかっただろうね。
うん。今年にはかけてたみたいだからね。
うんうんうん。まあ、ブルージェイズはね、強いのでまた来年に期待しましょうか。
はい。はい、で、マリナーズは次、アストロズですね。
うわ
相手は。
ヤンキースにしろアストロズにしろ大変だろうな。
そう、このワイルドカード勝ったところでこの次の相手ってどこもなんか弱点がないチームと戦うんだよね。
ね。
そう、タフなんですよ。
そうっすね。いやいやいや。じゃあ3つ目。
3つ目、フィリーズ対カージナルス。
おお。
これもね、カージナルス優勢というか、多分カージナルス勝ってほしいっていう人がいっぱいいたと思うんだよ。
うんうんうん。
というのも、プホルス選手と、モリーナ選手が、
はい、
まあ、今年で引退ってことで。
うん。
で、特にプホルス選手なんて、シーズンの終盤にかなり活躍してたので、
はい、
このままプレーオフでも活躍して、もしかしたらワールドチャンピオンになって引退するのかなみたいな。
はいはい。
夢をね、みんな持ってたかもしれないんだよね。
うん。
だから、まあ、カージナルス、勝ってほしいなっていう気持ちもありながら見てました。
そんな夢を打ち砕いたフィリーズですか。
フィリーズですね。まあ、結果的には、うん、フィリーズ2連勝で、カージナルス敗退になってしまったんだけど、
うん。
まあ、このようなポイントは、フィリーズの、ノラ選手。
はい。
今日の先発ピッチャーですね。
うん。
まあ、本当に、まあ、試合も敵地だったし、セントルイスだったし、でもう360度セントルイスのファンだった。
うん、
で、多分世間的にも今言ったようにセントルイス推しなんじゃないかと。
はい。
もうそういう中でね、野球ファンがもう絶望させるようなピッチングでしたね、今日は。
6回の4安打の0点。
そう。7回途中、2アウトまで行ってたのかな。
ほうほう。
うん。すごいいいピッチングでしたね。
手も足も出ませんでしたと、カージナルス。
そうそうそう。特に、カージナルス全体として、
うん、
中軸のゴールドシュミット選手と、アレナド選手を完全に抑えてたのっていうのが、もう勝因でしたね。
うんうんうん。
今日とか、プロス選手2番に入ってたんだよ。珍しく。
2番？
2 番。
へぇ。
で、プロス選手、相当鈍足なんで、
はい。
ゲッツーのリスク高いし、
うん、
で塁出ても各駅停車だからなかなか進まないし、
はい、
2番どうなのって思ってたんだけど、
うん、
まあ、多分ゴールドシュミット選手とアリナオ選手長打力あるんで、
うん、
まあ多分相手ノラ選手と調子いいのかな、相性いいのかな、プロ選手が、
うん、
で結局ヒットも打ってたし、
うん
うん、今日2回出塁してたんだけど、その後の自慢の二人が見事に抑えられてしまって、まあ、ちょっと機能しなかったですね、打線が。
うんうんうんうん。フィリーズは、このポッドキャストでも特集しましたけれども。
はい。
いや、あの頃、ここまでフィリーズ勝ち進むって予想してなかった気がするんだけど。
なんかね、もう来年以降、どうしましょうみたいな話をしてた気がする。
ねえねえ。再建っていうかね。
そうそうそう。
どうしたんですかフィリーズ。
ハワード選手がねアキレス腱断裂してそのまま暗黒時代に入ったんですけど、
うん、
そっから復活してきましたね、
うんうんうん、
でフィリーズは特に先発の2人、ノラ選手とウィーラー選手、この2人がちょっとリーグ屈指の 安定感、もう試合を作るっていう能力ではもうずば抜けている2人なので、
うん、
この2人の、あの大活躍があればもしかしたらポンポンポンポン勝っていくかもしれないですね。
すごいな。
はい。
でまあ一方カージナルスはモリナ選手、プロス選手、これで引退と。
はい。
今日の試合が最後の勇姿でしたね。
最後だったけどなんか意地を見たよね。
うんうんうん。
最後あの9回裏2点負けていてランナー1塁でモリナ選手だったんだよ。
うん。
で2アウトでこれでボンダだったら試合も終わるし自分の選手生活も終わるっていう打席で、
うん、
きちんとしぶとくねライト前ヒット打ったんですよね。
素晴らしいね。
うん、あれはなんかやっぱプロフェッショナルなって思ったね。
あれこの人 WBC かなんかでコーチとかじゃなかったっけ？
プエルトリコ代表の監督やるらしい。
あ、監督か。
そう。
それも面白いね。このね WBC の話もねちょっと気になってましてね。
ああ。
アメリカちょっとすごくない？
あれね、僕ね、結構冷静なんですよ。
おお、どうしたどうした？
あれ全部、基本的に野手なんだよね。参加表明してるの。
はいはいはいはい。
ピッチャーどうなのってところだな。
野手あんだけ固めても。
うん。やっぱ、春先 ?3 月なんで、野手ってまだ、本調子じゃないんですよね。
うん。
ピッチャーの球見慣れてないんで、
うん、
3月の頭とかだと実戦経験がないんでそんなねシーズン中みたいなパフォーマンスは出せないと思うんだよね。
そんな打てないよと。
そうそうそう。だからピッチャーどれだけ集められるかがポイントだと思ってて。
へえ。
でまだ全然エース級のピッチャー参加表明してないと思うんだよ。
確かに。
ここがポイントかなと思ってます。
うんうんうん。ちなみに野手こんなにメジャーリーガー固まるのって初めて？
初めて
だよね。
ここまではないね。
もう野手ねこの9つのポジション、うん、&DH まですごい方々なので、あ、なんじゃこれやと思ったんだけど、うん、まあまた言う通りピッチャーいないよねっていうのは言われてみて初めて気づいたわ。
そうそう。
やりたがらないんですかね。
どうなんだろう。本当のS 級のピッチャーとか出てこないと思うんだよね。
おお、そうか。
バーランダー、コール、デウロム、シャーザーみたいな。
うんうんうん。逆にそこら辺が表明するといよいよ日本もやばいね。
うん。
まあ、アメリカ代表のピッチャー陣どうなるか注目していきましょうか。
そうですね。はい。
それではそれでは4カード目。
4カード目。まあ、これが一番注目度高かった。メッツ対パドレスですね。で、まあ、特に初戦、
うん、
パドレスはダルビッシュ投手で、
うん、
メッツはシャーザー投手っていう。これシーズン中にもこの2人の対戦あったんだよね、
うん、
その時はねダルビッシュ投手勝ったんだよ、
うん、
で今回どうかなと思いきやシャーザー投手まさかの7失点でしたね。
こんなに打たれる、こんなに失点するのは今シーズン初めてじゃない？
でも今までも見たことないよ。
キャリア初ぐらいな。
そう、こんなポンポンポンポン打たれるとは。
パドレスもねそんな、うん、シャーザー氏相手にそんなバカすこ打つイメージはあんまないんだけど、
うん。
どうしたんですかね、
ま、このパドレス、まあ、2試合見て、
うん、
結構あの打つべく打つ打つべくして打つ人じゃない人、
うん、
まさかみたいな人は結構打ってるんだよ。
なるほど。
あのプロファー選手とか、
うん、
グリシャム選手、
はい、
あとキャッチャーのノラ選手っていう、
はいはいはい、
まあ、メッツとしてはそこに打たれてるっていうのはちょっとね懸念だよね。
うんうんうん、うん、
まああと1試合あるんだけど、
はい、
そこどう抑えるかっていうのがポイントかなと思いますね。
1試合目シャーザー氏先発の負けて、
うん、
今日はデグロム選手、
うん、
まあ、今日勝利で、
まあ、結果的にメッツ勝ったんだけど、
うん、
これは今日もね結構すごい試合でしたね、
うん、
まず今日メッツ負けるとこのオフシーズン絶対やばかったです。
気持ち的に、
うん、またかっていう、
うん、
まあ、メッツ去年も途中まで首位で、
うん、
最終的にプレーオフ逃したし、
はい、
で今年も途中までずっと では最終盤まで首位で。
はい。
だけど、終盤のアトランタ3連戦で3連敗して、
うん、
首位陥落して、で、初戦にシャーザーでも負けてしまい、
うん、
さあ、ここでしくじったらもう、ほんとやばいぞ、みたいな。ところで、まあ、デグロム投手がね、まあ、なんか本調子ではなかったんだけど、
うん、
かなり頑張ってくれましたね。
うんうん、
で、見事だったのが、こういう継投ですね。
はい。
あの、デグロム選手が6回まで投げて、で、7回からクローザーのディアス選手が投げたんだよね。
はいはい。
で、これ今考えると全然合理的で、まあ、8番からだったんだけど、8番が、うん、あの、昨日今日とホームラン打ってるグリシャム選手、
はい、
まあラッキーボーイ的な選手だったし、そっからまあ下位打線でランナー出したら上位打線に回ってくるので、
はい、
で7回きちんと抑えて、で8回もソト選手とかマチャダ選手とか上位がいるので、そこできちんと息の目を止めようと、
はい、
で9回はあのオッタビーノ選手っていうクローザー経験もあるピッチャーがいるので、その選手に任せようと、多分そういうプランだったと思うんですよね。
うん、
でそれが見事にはまりましたね。
うん、
で特にディアス選手が登板してから後にメッツが4点取ったんだよね。
はい、
それで8回とかかなりプレッシャーがない場面で投げられたので、ディアス選手が、
うん、
要は疲れを残さないまま試合勝たせてしまったんですよね、パドレス的には。
なるほど。
そこがメッツとしてはだいぶ良かった、救われたところですね。
うんうんうん、今思うと合理的だったって言ったけど、リアルタイムではって思ったの？
まあね、やっぱり7回8回誰がリリーフしてどう9回にディアス選手つなぐかだと思ってたんだよ。
うんうんうん、
だから急に出てきた時は驚いたよね。
早くないかってこと？
そう、
あ、
まさか3イニング行くのかみたいな。
うんうん、
でもまあプレーオフだからあるかもねみたいな。
うんうん、はい、4カード全て話し終えまして、
はい、
このさ、ちょっとピックアップしましょうかって言ってたポイント全部話してない？
話した。だから1個だけ言えばいいや。
オッケーオッケー、はい。
マンフレッド許す待ち。
はい、これはどういうことですか？
なんと MLB.TV がポストシーズンブラックアウトしてきたんですよ。
ブラックアウトっていうのは本来、うん、例えば地元だったら、ネットじゃなくてテレビ見てねみたいな。
そうそうそう。
だからネットで見れないようにする、
うん、
ところが我々日本に住んでるんですね。
そう。
どういうことなんですか？
いやもうわけがわかんない。
うん、何なんだろうね。
で意外とあのイギリス、
うん、
の人が激おこだったらしいですね。
ああ、
うん、だからヨーロッパでもきちんと視聴者いるんだね。
そうね、野球、
うん、
ってイメージあんまないけどね、ヨーロッパ。
まあ僕もこれ見た時はね、絶望しましたね。えって。
なんか MLB.TV から、
うん、
メールが来てた気がするんだけど。
あ、本当？
もしかしたらそれがブラックアウトの件だったのかな。俺読んでないんだけど、ちょっと今メール見てみますけど、消しちゃっただかな。うん、まあ仮にその俺が今言ったメールがブラックアウトとは関係ないメールだったとしたら、
うん、
相当嫌な対応だよね。いきなりポストシーズン見れないってのは。
うん、まあね、アベマ TV でペイパービューで見れたので救われました。
うん、
ミスなのかなこれ
としか思えないよな。今までね、めっちゃ MLB.TV このポッドキャストでは称賛してたけど、一気に落ちましたね。うん、
一気に落ちたね。まあ最近このね、放映権っていうのはかなりシビアなんですよね。
ほうほう。
すごい、いかに独占して、
うん、
その分独占権で高いお金をリーグとか球団に払うか、
うん、
っていうので、もうなんかバブルになってるんで、
うん、
かなり厳しいんですよね。
うん、
で野球じゃなくても、サッカーで最近話題になって、
うん、
あのワールドカップ決める試合、
はい、
で、あの日本代表地上波放送できなくてダゾーンでしか見れないみたいな。
うんうんうん、
で、まあ、会長が無料で開放しろなんてちょっとよくわかんないことも言ってたりしてたんだけど。 まあそれは置いといて、うん、はい、この放映権っていうのが最近シビアですね。
格闘技でもあったよね、そういう話ね。
ああ、そうだね。
まあそっちはそんなに深く掘れるほど知らないんですけども、状況はなんとなく分かりました。それじゃあ最後、今後の勝者予想および優勝予想。
いやいやいやいやいや、つわもの揃いですよ。
これはね、優勝予想ね、うん、2パターン用意してます。
お
う。というのも、もうひいきチームがあるので
ヤンキース
やっぱそれを勝たないって予想するのは、うん、ダメなんですよね。
なんでそれほうほう、
うん、なので1パターン目は、うん、ヤンキースとメッツがワールドシリーズでヤンキースが勝つと。
おお、はいはい。
いうストーリーですかね。
はい。もう一個は？
もう一個はア・リーグはマリナーズ。
うん、
うん。
うん。
でナ・リーグはドジャースかな。
なんでさ、うん、パターン1の時はナ・リーグ、うん、メッツっていう話だったのがパターン2でドジャースになるわけ？うん、
あ、純粋にシャーザーとデグロム選手が好きだから
だったらさあ、
うん、
だったらパターン2はメッツが優勝じゃない？
パターン2は、うん、そこも冷静になって、うん、冷静になりドジャースの方がやっぱ強いんじゃないかと
一発目は1個目はもう完全にワタがこうだったらめっちゃ嬉しいって話なのね。
あ、そうそうそう、
ニューヨーク同士で戦うみたいな。
そうそう
まあね、ドジャースとメッツ、ドジャースの方が強いと思うけどね。
そう、ドジャースやっぱね、うん、頭2つぐらい抜けてんだよね、強さが。
またあれだね、意外にシアトルマリナーズの評価が高いね。
あのね、先発中継ぎ、ちょっと今日レイ投手が、うん、打たれてしまったけど、
うん、
結構駒揃ってるんで、
うんうん、
で、あの打線も、まあ、そんなみんな長打力あるわけじゃないんだけど、
はい、
結構コンタクトできる選手が揃ってるんで、まあ、やっぱアストロズ戦ですかね。そこでなんとか乗り切れれば、うん、なんかいいとこ行くんじゃないかって思ってます。
なるほど。あとじゃあ MVP 予想でもしときますか。
MVP 予想か。
ジャッジさんオア大谷さんの、
これはね、僕はね、ジャッジ選手だと思うんですよ、 MVP は。
俺もそう思う。
個人的には大谷選手が取ってほしい。
うん、
多分ジャッジ選手が取るんじゃないかと思ってます。
和田さんの分析的にはそれはなぜですか。
それは、
うん、
やっぱり選手の評価って相対的なんだよね。
うん、うんうんうん、
絶対的な評価って無理なんだよ。
はいはい。
でジャッジ選手がなぜすごいかっていうと、比較しやすいんだよね、他の選手と。
はいはいはい、
ベーブ・ルースとかロジャー・マリスとか、
うん、
そういうなんかもう電気状の人物と比較して、
うん、
でバッティングもこれまでなんか数十年に一度レベルの攻撃力だったんだよ。
そうね。
でも明らかに次元の違うバッティングしてて、
うん、
っていうのが分かりやすいんだよ。っていうのと、
うん、
で大谷選手は確かにすごいんだけど、
うん、
やっぱインパクトジャッジ選手に比べると比較の対象がないから、どれだけすごいのか評価ができないんだよね。
もう前代未聞すぎちゃうんだよね。
そうそうそう、
うん、
だからこれまでの価値観で評価できないんだよ。
そうね、本当に
ピッチャーの三振もなんかリーグ5位入ってるし、
うんうんうん、
ね、ホームランもリーグ5位入ってるしっていう、
うん、
なんか突出したものはないんだけど、とりあえずやばい成績残してて、
うん、
だそこがインパクトがね、やっぱね。あとヤンキースで活躍したっていうのもやっぱ評価高いよね。
はいはいはい、うん、やっぱ突出してなんぼなんじゃないかな。
うん、
いや、もう冷静にね考えたら、そりゃ大谷さんの方がすごいと思うんだよ。
うん、
両方やってるんですから。
そう、
ただ MVP を取る定義とかって俺分かんないんだけどさ、
うん、
記者が選ぶとかなんかおっしゃってますけどね、
うん、
ただじゃあまあ自分が記者だったとして、やっぱ分かりやすいヘッドラインの選手の方がいいのかななんて思うわけですよ。
そうね、
どれだけこう感情的に喜べるかみたいな、
うん、
ってなるとホームラン打ちまくったの方がそりゃ分かりやすいし、うん、ジャッジさんな気がする。
大谷選手去年に MVP 取ったのが多分ね、不利だよね。
去年はね、やっぱあのホームラン王に絡んだというか、もう取る寸前だったし、
そう、タイトル争いしてたからね。
やっぱタイトル争いに絡まないと、
そうだね。
この一つ線を越えないというかね、MVP を取るさ。
そうそうそう。
あの大谷選手はその線を越えないあの成績をめっちゃ揃えてるんだけど、どれも線を越えてないがゆえに、ジャッジさんに勝てないんじゃないかなって感じだよね。
そう。
だから2022年、2023年この時代になって、やっぱ野球ってホームランなのかなって思ってきた。
そうっすね。
日本もね、
うん、
村上選手のホームランで盛り上がったからね。
ああ確かに。
やっぱホームランだなって思っちゃうよ。
うん。
よろしいかな。
はい。
はい。久々のエピソード94でしたけれども、なんかだんだん後半になってきてね。
うん。
毎週収録してた時の感覚が蘇ってきたよ。
マッスルメモリーみたいなやつ。
そうそうそう、マッスルメモリーが帰ってきたよ。
うん。
途中で言いましたけれども、まあここからまた毎週の配信っていうのは難しいんですけれど、プレーオフも長いからね。また中盤らへんにでも途中レポートみたいな感じでやろうか。
そうだね。
そんなこんなで今日は結構長めのエピソードになるかなと思いますけれども、
はい、
引き続き NLB 楽しんでいきましょう。それではまた次のエピソードまで、さようなら。ありがとうございます。
ありがとうございました。